おはようございます。今日今加藤さんに読んでいただきました聖書の箇所は、大変聖書の中でも有名なお話、5つのパンと2匹の魚のお話でした。たった5つのパンとわずか2匹の魚によって、男の人だけでも5000人もの人が食べて、いっぱいになった、満腹になった、そういうお話でした。私は子供の頃このお話がとても好きでした。教会学校でよくこのお話がされたんですよね。5つのパンと2匹の魚、イエス様がそれを5000人もの人をお腹を満たしたよ、いっぱいにしたんだよっていう話でした。イエス様は私にとっては神様の子だというふうに教えられていましたし、そう信じていますから当然のことだなというふうに思っていたんです。イエス様にとっては朝飯前だろう、当たり前のことだろう、そのように私はこの話を思っていたんです。正義の味方でもあり、そしてお腹を空かせている5000人もの人々に、イエス様なら神様の子だから当たり前のようにこの5000人にお腹を満たすことができる、おできになる、そのように私は子供の頃から思っていました。しかしだんだんと大人になってきて、こうしたここに立たせていただいたりしている中に、本当にそれが正しい理解なんだろうかっていうふうに思うようになったんです。もちろん神様は、イエス様は神様の子です。ですから朝飯前なのかもしれません。でも聖書はそのことを伝えるために、ここにこの5000人の人々のお腹を満たしたという話を載せているんでしょうか。聖書が私たちにこの出来事を通して伝えたかったことは何なのか、そのように私は思うようになったんです。この話の背景を少し確認したいと思うんです。聖書の流れを知ると聖書がより面白くなりますね。私たちは聖書の一部分だけを見て、これが真実だっていうふうに言っていると、それは間違った方向に進むんです。でも聖書を文脈から読んでいくと、本当に聖書って面白いなっていうことが感じられると思います。今日読んでいただきましたマルコによる福音書6章の30節からもう一度開きながら少しご説明させていただきたいと思います。まず30節には、さて使徒たちはイエスのところに集まってきてというふうに書かれています。この集まってきた人たちはじゃあ誰なんでしょうか。使徒たちというふうに書かれていますが、これを少し前のページを見たいんですけれども、1ページ前のページを開いていただくと、71ページですね、6章の6節と7節の間に12人を派遣するという見出しが、小見出しが出ている箇所がありますね。6章の下の段です。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ首にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。少し飛びますけど12節を見てください。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。このイエス様の弟子、12人の弟子がイエス様によって派遣されて、そして近くの村々に行ってイエス様の教え、悔い改めさせるための宣教をした。多くの病人を癒したり悪霊を追い出したりした、この弟子たちが今日の箇所に戻ってきて、イエスのところに集まってきてというところにつながっていくわけです。もう一度この6章の30節に戻りますと、さて使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したということなんですね。イエス様によって派遣された弟子たちが 悪霊を追い出したり病気を癒したりしてイエス様のところにまた戻ってきて喜びの報告をしたわけです。自分たちにはこんなことができました、イエス様に言われた通りやったらこんなことができましたとイエス様に対して、自慢げに、まさに子供が興奮してお母さんに話すかのように弟子たちはイエス様に報告をしているわけです。もともとこのイエスの弟子と呼ばれている人たちは、無学な人たち、特に優れたこともなく、一般的なごく普通の人間だったというふうに聖書は語っています。そうした人たちがイエス様によって2人ずつ組に分けられて、お金も持たずパンも持たず杖一つだけを持って近くの村に派遣されたんです。そして悪霊を追い出したり病人を癒したりするその権能が与えられて、弟子たちはそのことをして帰ってきたんです。そこに喜びの報告をイエス様にしに来ている。今日はそこから話が始まってるってことを大事にしたいんです。そしてイエス様は31節でこのように言っています。さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。イエス様のところに興奮して戻ってきた弟子たちに対してイエス様は、本当によくやった忠実なしもべたちよ、そのようにねぎらい、ゆっくり休む時間を取りましょう、私たち少しこう体を休める時を持とう、食事はするほどもこうないほど忙しく働いてきたわけですから、そうしたことをしよう、そういうふうにイエス様はお弟子さんたちに提案をされたわけですね。休みを取ろうよ、現代でいうと社員旅行とかまたは社員研修などとも呼ばれるかもしれません。温泉に行ってゆっくり、時間を過ごす、そういうことも必要なのかもしれません。体を休めるということも必要だったわけです。またこの静まって、人里離れたところというのは静まる必要がありますね。静まることができます。この静まるという意味は、私たちにとっては神様との交わりの時間なわけです。私たちも礼拝に来てこのように静まって神様の言葉を聞きますね。同じようにイエス様は弟子たちに先ほどの喜びの報告を持って神様に感謝を返すように弟子たちを促したわけです。そこで32節を見ると、そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところに向かっていきました。ところが問題が起こるわけです。多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、どこかに行くと気づいて、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いたわけです。イエス様を含めて弟子たちがどこかにバカンスに出かける、どこかに出かけてしまうという噂を聞きつけた人々は先回りして、この時船と書いてありますけど、これは湖ですね。湖ですから、先回りしていくことが可能だったわけでしょう。人里いないところに多くの人たちが、駆けつけてきた、押し寄せてきたという状況なわけです。34節を見ますと、イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。イエス様はこの人々を見て、飼い主のいない羊のようなありさまだというふうに捉えていますね。飼い主のいない羊のようなというのは、ひどく痛み、傷つき、痛みを抱え、またこの羊たちはか細く貧相で、また汚れていた。飼い主のいない羊、つまり誰からもこう拾い上げられないような哀れな姿だったわけです。多くの傷を受け、また貧困による苦しみにあえぎ、お腹が空き、か細く、 本当にボロボロな状態、汚れにまみれ、泥にまみれたような、そんな羊、そんな状態だったわけです。イエス様は深く憐れまれました。いても立ってもいられなかったわけですね。イエス様にとってはそのあまりにも貧弱でか細くて痛みを訴えている人たちを見て放っておくことができなかったわけです。そこでその人たちにいろいろと教えられたわけです。しかしこの後ろで弟子たちの気持ちはどうだったんでしょうか。私は、時々ですけども、さあこれから休むぞ、家に帰ってやっと休みを取ろう、そういうふうに思った時、もしくは、この日休もうと思っていた日に突然何か仕事を頼まれたり、何かしなければいけないということが発生すると、ちょっとがっかりしますよね。イラッとするわけです。弟子たちも同じように、さあバカンスに行こう、温泉に入ってゆっくりしようとイエス様が提案してくださったのに、そこにたくさんの人が押しかけてきて、イエス様は深く憐れまれてその人たちの対応を始めたわけです。せっかく休もうと思っていたのに、弟子たちは不満が募りました。苛立っていったわけです。そんな背景がこの物語にはある。そして35節以降に書かれている言葉、弟子たちはまず最初に日が暮れてきて時間もだいぶ経ってきて食事の心配をし始めたわけです。この聖書を読んでみると、誰一人食事を求めているという言葉は出てきてないわけです。むしろ弟子たちの方が勝手に食事の心配をし始めたことが書かれています。35節です。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。弟子たちの方から食事の心配をし始めてしまったわけです。弟子たちは食事をする暇もないほど忙しくイエス様に仕えていました。もちろんイエス様はそれ以上に人々に仕えていたわけです。しかし休みを取ろう、食事を取ろう、イエス様はそのように言ってくださって、いたところにたくさんの人が来てしまった。弟子たちがまず心配したのは食事の心配だったんです。こんなにたくさんの人がそばにいるのに、自分たちだけで用意したパンを食べるわけにはいかない。食事をしようと持ってきたパンはこんな人、たくさんの人に足りるはずがない。むしろ私たちのパンもなくなってしまうかもしれない。自分たちの食事が心配になってきたわけです。人々の食事を心配するよりも先に弟子たちは自分の食べるパン、それを心配し始めてしまったわけです。弟子の一人が言っています。200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。この200デナリオンって書いていますけど、1デナリオンっていうのは、聖書の後ろを見ると書かれているんですけども、1日分の賃金が1デナリオンだったというふうに書かれています。仮に1万円だとしますね。1日の賃金が1万円だとします。200デナリオンってことは200万円ですね。200万円分のパンを買うって想像してみたんですけども、とてつもない量でした。例えば1個300円、ちょっと大きめのパンだと想像しました。1個300円の少し大きめのパンを買うとなると、200デナリオン、200万円ですから、6666個買えるわけです。6666個、男だけで5000人いたというわけですから、だいたい筋が合ってるんですよね。この人頭良かったのかなってちょっと思いますけれども、200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるんですか。 弟子たちは自分が食べるパンのを心配し始めたわけです。自分たちのために用意したパン、用意されていたパン、イエス様が人里離れたところに行って食事をしよう、少し体を休めよう、そのように言ってくださった時に、おそらくパンを用意されていたはずなんですね。このパンがどこから出てきたのかはちょっと私たちには書かれていないので分かりませんけれども、おそらく後でみんなで一緒に食べるようにと持ってきたパンじゃないかなというふうに私はこの箇所を捉えました。先日私は少し高級なプリンを、普段はなかなか買わないようなちょっと高いプリンをいただいたんです。しかも家族分4ついただいたんです。私の家族は4人家族ですから、後でこれを、みんなで食べよう、そういうふうに思っていたわけです。4つのプリンをいただいた、そこに友達、子供の友達が2人来たわけですね。ですから私たちは、その子供たちにそのプリンをあげたわけです。でも私はその時にふとちょっと惜しい気持ちになりました。せっかくいただいたプリン、あの人から私のためにいただいたプリンをこの子供たちに食べさせていいのかなみたいな、ちょっと惜しい、悔しいまでいかないですけど、ちょっと惜しいなと思う気持ちになりました。もともとは私が買ったものではありません。いただいたものです。ですから自分のものだと思わなければ全く惜しいと思う気持ちにさえならないわけです。子どもの友達が遊びに来た、おやつとしてプリンを食べさせてあげた、ただそれだけのことです。でも自分が後で食べようって楽しみにとってしまった、いただいたものなので感謝はしたわけですけども、もちろん感謝したわけですけども、自分のものだと思った途端になぜか私たちはそのものが惜しくなってしまう、そういうことってないでしょうか。この時の弟子たちも自分たちのために用意されていた5つのパンと2匹の魚、これが心配になったわけです。200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせろと言うんですか。イエス様はパンがいくつあるか確認しなさい、数えなさいと言われています。そしてそれの上で弟子たちに、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと語られているわけです。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。弟子たちは忘れていたんです。もう自分が食べるパンで頭がいっぱいになっていたんです。先ほど前のページを読みましたけれども、派遣された時に近くの村々に弟子たちが出かけていった時に、お金も持たずパンも持たず杖だけを持って村々に出かけていっています。どういうことでしょうか。村人の人たちにたくさんの食事を振る舞われたことでしょう。たくさんの行為を受けたはずなんです。食べるものもまた寝るところも周りの村の人たちにお世話になったわけです。弟子たちはそのことを忘れていました。何も持たないで出かけていって行った村々で本当に熱くもてなしていただいた、好意を受けたことを、親切にしていただいたことを、もうこの時弟子たちは忘れていたんです。そして喜びの報告をして、さあ体を休めに行こう、食事をしようと言われた言葉で、弟子たちはこのパンが自分のものだ、そのように思い込んだわけです。しかしイエス様は、あなた方が食べ物を与えなさい、そのように言っています。この話はイエス様が全ての5000人の全ての人に食べ物を与えたという話ではないんです。弟子たちがそのパンを差し出して、それをイエス様が祝福して 弟子たちによって5000人の人たちに分けられたんです。あなたが与えなさい、自分たちだけではなくて分け与えることをイエス様はここで教えられたんです。自分たちだけがお腹いっぱいになればいい、そういうことではなくて5000人もの人たちと分け合う、5つのパンをみんなで分け合ってお互いが喜び合う、分かち合うことの喜びをこの聖書は教えているんです。世界で一番貧しい大統領のスピーチっていう本が最近絵本になって話題になっています。読まれたことありますでしょうか。これは2012年にブラジルのリオデジャネイロというところで国際会議が開かれました。環境の変化、環境破壊とそれから地球の未来について話し合う国際会議です。世界中の代表者が集まってさまざまな意見が飛び交っていました。しかし、これといった明暗が出てこないわけです。そしてそんな会議も終わりに近づいて、ある小さな南米の国のウルグアイという国から来た代表者が順番を迎えます。小さな国なので発言する番が後回しなわけですね。会議も終わりに近づき、このウルグアイの大統領の順番がやってきました。講壇の上に立ったムヒカ大統領という人は質素な背広にもうネクタイもしていないシャツ、彼は世界で一番貧しい大統領なんです。給料の 80% を貧しい人のために寄付をし、大統領の公邸には住まず、町から外れた農場で奥さんと静かに暮らしています。花や野菜を作り、運転手付きの立派な車に乗ることではなくて、自分で小さな車を運転し、長年使い込んだこの愛車によって大統領の仕事へと向かっていきます。身なりを構うことなくムヒカ大統領は働いたわけです。ウルグアイの人々はこのムヒカ大統領に親しみを込めてペペと呼んでいます。そしてこの国際会議の場においてムヒカ大統領は演説が始まりました。もちろん耳を貸そうとする人は少なかった。会場の人たちはこんな小さな国の、そして身なりの立派でない人の話に耳を傾けようとしていなかったわけです。しかし演説が終わった後、ムヒカ大統領に対する大きな拍手が沸き起こったんです。絵本が最近出ています。今日持ってこようと思ってアマゾンで買おうと思ったんですけども、在庫切れで買うことができませんでした。あまりにも人気があるようです。ムヒカ大統領はこの国際会議の場で、まずこの国際会議が開かれていることに感謝を述べた後、自分自身が抱いている疑問を人々に投げかけました。質問をさせてください。ドイツ人が1世帯で持つ車と同じ数の車をインド人が持てば、この惑星はどうなってしまうんでしょうか。呼吸をしていくために十分な酸素は残るでしょうか。同じことを別の質問で言い換えるならば、西洋の豊かな社会が行っている傲慢な消費を世界の70、80億人もの人々が行うための資源はこの地球に存在するのでしょうか。そしてそれは本当に可能でしょうか。ペペと呼ばれているムヒカ大統領はこの国際会議の場でそのことを述べたんです。持続可能な発展と世界の貧困を撲滅することと題して国際会議の場で 各国の代表者が話し合っています。しかし本当に発展をし続けることが大事なんでしょうか。ムヒカ大統領は人々にそのことを訴えたんです。私たちが間違いなくこの無限ともいえる消費と発展を求める社会を作ってしまったんだ。常識を逸したこの消費というものは世界を破壊しており、高価な商品、ライフスタイルが人々の人生を破滅させているんです。社会は消費という歯車によって回っており、我々はひたすらに早くその大量の消費を求められているのです。むしろ我々の前に立っている巨大な危機は環境問題ではなく政治的な危機なんです。現代においては人類が作り出したこの大きな勢力をコントロールしきれていません。この消費社会によって人類はコントロールされているのです。私たちは発展するために生まれてきたわけではないはずです。幸せになるためこの地球にやってきたのです。人生は短く、すぐに目の前を過ぎていきます。命よりも高価なものは存在しない、しません。そのようにこのムヒカ大統領は演説をしていきました。古代人たちが使っていたことわざをムヒカ大統領は紹介しています。貧乏な人とは少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足できない人のことだと言っているんです。もちろんムヒカ大統領は文明やこの発展が悪いんだとは言っていません。もっとシンプルに捉えています。残酷なまでのこの消費社会というのはもうすでに限界に来てるんじゃないでしょうか。世界中の資源を使い果たし、そして人々が奪い合い競い合うようにして発展をしようとしている、その社会に問題があるんじゃないでしょうか。一人一人が意識を変えることをするべきな時なんではないでしょうか。もうそういう時期に入ったんじゃないだろうか。ムヒカ大統領は訴えているんです。発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりません。愛情や人間関係、そして子供を育てること、友達を持つこと、最低限のものを持つこと、これらを全ての人類にもたらすべきことなのです。そのようにムヒカ大統領の演説は閉じています。私たちは日本という恵まれた社会に今生きています。私たちが優秀だから日本に住んでいるんでしょうか。私たちが何か立派なことをできたからこの豊かな国に住んでいるのではないんです。皆さん覚えてるでしょうか。2001年に話題になった世界がもし100人の村だったらという本がありました。その中にこんな言葉があります。もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上には屋根があり、寝る場所があるなら、あなたは世界の 75% の人々よりも裕福で、もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、家のどこかに小銭の入った入れ物があるとしたら、あなたはこの世界の中で最も裕福な上位 8% のうちの一人です。そのように書かれていました。私たちは上位 8% の人々の中に今生きているのかもしれません。その中で私たちは人よりも良い生活、良い車、良い洋服、いい生活求めているわけです。人と競争し、私たちはもっとよりいいものを 手にしたい、そういうふうに思ってしまうんです。今日の聖書の話に戻るのであれば、弟子たちは何も持たずに村々へ出かけていき、そこでたくさんの人から好意を受けたわけです。そして今度は自分たちのパンを人々に与えることを惜しいと思ってしまったわけです。ここに来た、集まってきた、イエスのもとに集まってきた群衆は本当に貧しくて、食べるものもなく、身なりも汚く、傷だらけ、痛みを負った人々でした。私たちは今日本という国、豊かな国で生活をしています。世界に目を向けると、世界の 75% の人は食べるものも着るものも、まあ、ままならない、そうした生活を送っているわけです。この村、100人の村には十分なほどの食べ物がある、100人が満腹するほどの食料はあるんです。しかしたった 8% の人々がその半分を奪ってしまっているわけです。私たちが分け与えようとしなければ、 75% の人々は食べることができません。私たちは今満たされているということをもう一度覚えなければいけないのです。イエス様は今日の聖書の中でこのように言っています。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。もっと世界に目を向けましょう。未来に目を向けていきましょう。子どもたちのために私たちは社会を作っていかなければいけないんです。そしてこの地球上にある資源は誰のものでもないわけですね。私たちは国という国境というものを作り、このエリアのものは自分のものだというふうに思ってしまう。しかしこの資源というのは決して誰のものでもなく、地球のものなわけです。自然のもの、私たちはこれを神のものと呼びますけれども、地球のもの、自然のものなわけです。私たちがより多く求めるということではなく、今与えられていることに感謝をする、その必要があるんです。あなたが与えなさい。イエス様はそのように繰り返し私たちに語りかけてくださるんです。あなたが与えなさい。多くを求めることではなくて、今与えられていることを感謝する心をあなたが与えなさい。あなたが与えなさい。人と比較して不満を持つことよりも、今満ち足りていることを知る喜びを分け与えなさい。あなたが与えなさい。先ほど、最初に賛美歌を歌いました533番をちょっともう一度見てみたいと思うんですけども、賛美歌の533番、最初に、坪内さんも紹介してくださいました。この 作詞者のところですね、少し小さい字ですけども、左上の方に書かれている作詞者を見ますと、1959年、そして1967年と書かれています。この人はわずか8歳でこの生涯を閉じたわけです。骨髄性のがん、骨肉腫という病気と戦いながら、激しい痛みと本当にこの苦しさの中で生きたわけです。8歳という身近な生涯を閉じた。しかしこの女の子は イエス様を知っている人でした。どんな時でも苦しみに負けずくじけてはならない、この8歳の女の子はそうした言葉を詩に残していたわけですね。それを後から、歌詞をつけて、曲になったものがこの賛美歌21に載っています。私たちはあなたが与えなさいって言われた時に、つい、いや私にはとんでもない、まだまだ十分足りてませんから、私はまだそんなレベルではないです、とても自分なんて、そのように思ってしまう。でもどうでしょう、8歳の女の子がイエス様の愛に生きて、そして詩を書くことによって私たちに感動を与えてくれるわけです。イエス様の愛を私たちに教えてくれているわけです。私たちは自分では十分役に立たない、そのように思ってしまうんです。弟子たちもたった5つのパンではこんな大勢の人を食べさせることができない、そのように思ってしまうわけです。しかし私たちは今自分に与えられているもの、それはどんなに小さなものだったとしても、それをイエス様、神様に差し出したとき、神様はそのことを喜んでくださり祝福し、そして何十倍にもして用いてくださる、そのことを今日の聖書は伝えています。もともと私に与えられているものはすべてこの神様のものなわけです。私たちはひとときそれを所有することを許されているに過ぎないんです。私が持っているものはひとときその使用を許されているに過ぎないものなんです。あなたが与えなさい、私たちができる本当に小さなことでいいんです。先ほど言ったもしも世界が100人の村だったらというあの本も、たった一人の人が送ったメールから始まっています。それが話題になり反響を呼び、世界中の人たちにメールが届けられ、翻訳され出版まで至っているものですね。本当に小さなことから、本当に小さなことからしか世界は変わらないんです。本当に小さなことが世界を変えるんです。私たちが小さなことをもし始めなければ世界は変わりません。しかし私たちが本当に小さなものを差し出すならば、世界は必ず変わっていくんです。最近日本でも、子どもたちの貧困というものが問題になっています。学校に来る子どもたちにも、食べるものを食べないで来る子どもたちや、お風呂にも入れないで来る子どもたち、洗濯さえもしないで毎日同じものを着てくる子どもたちがいるということを聞いています。日本の中にも貧困という問題は今もあります。私たちが与えなければ、私たちが分け与えなければ世界は変わらないんです。今日あなたが与えなさいと言われていることは何でしょうか。子供を愛することでしょうか。子供を教育することでしょうか。隣人を愛することでしょうか。何でも話し合える友達を持つことでしょうか。必要最低限なことを、ものを持つことでしょうか。あなたが与えなさい、イエス様は今私たちにそのように語りかけています。一言お祈りをいたします。